広報津南、新潟県津南町。2023年1月20日、ナンバー739。1ページ、表紙、表紙の写真。1月9日に割野集落で取り追いが行われました。割野集落の方から提供いただいた写真です。子どもたちの優しい歌声と表紙着の乾いた音が集落を包み込みました。写真の説明。お揃いのスゲ帽子をかぶり長靴を履いた子どもたちが表紙着を両手に家々の間を歩いています。写真の両側に、あの通りどっから追ってきた、シーナノの国から追ってきたとひらがなで表記されています。写真終わり。2ページ、津南時間、津南町消防出初め式。1月8日日曜日に津南町消防出初め式が行われました。消防関係者により行われる仕事始めの行事です。365日、雨の日も風の日も雪の日も、町民の安全安心を守る決意を誓います。写真、写真の説明。出初め式会場の写真です。壇上に旗が並べられ、来賓が居並ぶ前に、制服制帽の3名の団員が敬礼をしています。写真終わり。町では津南音声訳の会に広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、年頭挨拶。6ページ、特集、町民の皆様との対話会。10ページ、特集、申告の時期です。12ページ、マイナンバーカードを作ってマイナポイントをもらおう。レギュラーズ。13ページ、だんだんニュース、移住定住の取り組み。14ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、津南病院いろいろ発見。17ページ、国宝だより。18ページ、生き生き大好き津南町。19ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。20ページ、広報ライブラリー。21ページ、津南の文芸。22ページ、建設課より、年金コーナー、議会コーナー、健康体力づくり100日運動。23ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4ページから5ページ、年頭挨拶。津南町長、桑原遥。和服姿の上半身の写真があります。輝かしい新春を迎え、皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。昨年町民の皆様から厳粛な信託を受け、再び町政を担わせていただくことになりました。引き続き町民すべての生活を守り、将来に向けて人を育むその強い覚悟で歩んでまいります。地域医療では、あらゆる手段を尽くして、町立津南病院を守るというお約束を果たすために、県の協力を得て、医師確保のための新しい施策の発表を行い、全国に発信しました。引き続き、じっくりと取り組み、病院継続のため、経営を強化してまいります。農林業分野では、令和5年12月1日、2日、 国内最大級の米食味分析鑑定コンクール国際大会の第25回大会を津南町で開催します。魚沼地域一帯が日本一おいしい米産地の名声を確かなものにできるよう皆様のご協力を仰ぎ、大会の準備運営にあたってまいります。また町森林組合と連携して行う産山計画により、各地で目に見える形で森林整備が進んでいます。緑の森づくりで行う植樹と合わせ、森林環境を整えてまいります。さらには、津南町の持つ自然力をブランドコンセプトとし、豊かな自然が織りなす風景美、その自然が生み出す農産物など、町全体のブランド価値を高めるためのプロモーションを図ってまいりたいと考えております。商工施策としては、旧泊町にリングロー社の新潟拠点の進出が決まり、今後は地域との共同、活性化が期待されます。また、町の中心部にテレワーク施設、町中オープンスペースだんだんオープンし、明るい雰囲気とともに多世代の交流が生まれ、新たな町づくりの象徴となるよう取り組んでまいります。このほか、町民の皆様の日々の生活を守る取り組みも進めてまいります。未来の津南町へ確かな一歩を進めるため、新鮮な心持ちを忘れず、皆様と共に一層精進してまいります。本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げ、
新春の挨拶といたします。
津南町議会議長、恩田実。上半身の写真があります。謹んで新年のお祝いを申し上げます。日頃から町議会に対しご指導やご協力賜り、心から感謝申し上げます。
さて、津南町の住民基本台帳における令和3年度の年間出生数は42人。令和4年12月末現在の高齢化率は 42.7% となっており、少子高齢化のスピードが加速化しています。
これにより、集落機能の低下や各分野での担い手不足など、多くの課題を招いています。今後の保育・教育の在り方や、医療・福祉機能の維持など、
町民の皆様の生活環境を取り巻く課題克服のため、一層の取り組みが必要です。
そのような中、昨年は大有野の空き店舗を活用した町中オープンスペースだんだんの開設や、旧泊小学校校舎を活用する企業の誘致など、新たな施策が実施されたことは喜んでおります。町議会においては、一昨年9月に議員定数等特別委員会を立ち上げ、議員定数等の在り方について検討を行ってまいりました。その結果、議員定数については、今年秋の改選から2名削減の12名とし、議員報酬については、幅広い世代の方々が議員を志すために、増額が必要であるものの、当面は現状維持とし、引き続き検討を行っていくことといたしました。今年は町議会議員の改選の年です。ぜひ、多くの皆様から関心を持っていただき、まちづくりに参画いただきますようお願い申し上げます。結びに、今年一年が町民の皆様にとりまして、健康で幸せの年となりますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。津南病院院長林雄作、上半身の写真があります。新年明けましておめでとうございます。
お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年はロシアの侵略戦争を契機に資源不足となり、物流は混乱し、世界中が不安定化してまいりました。医療においても、
後発医薬品メーカーの不祥事や、
新型コロナウイルス感染症継続の影響により、解熱剤や抗生剤などが入手困難となる事態が生じています。このような情勢にあり、これまで当たり前に享受してきたことが、これまで通りにいかない事象を経験するようになりました。うさぎ年がスタートしました。昨年の不安定な流れを払拭し、津南町も繁栄に向かってジャンプする年になればと思っています。高齢化が進み、また人口減少が続いており、
若年層等の移住、定住促進が一層重要になってくるかと考えます。
そのために、働く場所の確保や、医療、保健、福祉の充実が肝要であり、津南病院の果たすべき役割においても重責を担っていると感じています。
当院は引き続き身近なかかりつけの医療機関として、
地域とともに生き、
信頼される医療を提供していきますので、
本年も地域の皆様のご支援、ご指導をお願い申し上げます。6ページから9ページ、特集、町民の皆様との対話会、共に歩もうこの先の津南へ。
桑原遥町長が、
町内6地区に出向き、多くの町民の皆さんと町政について語り合う、町民の皆様との対話会を、
令和4年11月5日、
6日に開催しました。各会場の様子を紹介します。お問い合わせ、総務課総務班、電話 025-765-3112、Q&A、
桑原町長の、
日々の町民生活を守り、津南の将来人材を育成するという町政運営の理念のもと、行政に対するご意見やご提案に耳を傾ける場として、町民の皆様との対話会を開催しました。町では、町民の皆様からいただいたご意見やご提案を、町政運営に生かせるように、十分に検討させていただきます。対話会はまず、誰もが安心できる医療・介護体制、基幹産業である農業の推進、町全体での子育て支援、地域経済・商工業の活性化、暮らしを守る環境づくり、町民と共に歩む町政へ、
以上の6項目についての課題や
施策について、
桑原町長が説明をしました。その後は、参加いただいた町民の皆様からご意見やご質問を伺い、
意見交換を行いました。今回は、皆様からいただいたご意見の内容の一部を紹介します。11月5日開催、旧泊小学校、参加者16人、9. 肥料や機械の価格が高騰し、農業を継続していけるか不安である。A. 町長、大きい農家だけでは農地を守っていけません。最近、国の方も多様な担い手という言葉で、兼業農家や小さい農家も担い手であるという捉え方に変わってきています。町の施策に、どのように反映できるか検討していきます。9. ちょうど中尾線について、ずいぶん前から改修の要望を挙げている。できれば、なるべく早く改修をお願いしたい。A. 町長、ちょうどの改修については、優先度をつけながら取り組んでいます。 ご要望の聴導については、距離が長いため、情報共有、研究をさせていただきます。9. 参加者があまり多くないが、もう少し町民が参加してもらえるような工夫が必要。A. 町長、多くの町民の皆さんが参加できるようにしていきたいと思います。若い人の声をどのように拾うか勉強していきたいと思います。9. ユリを都会に送ってもらって良い取り組みだ。若い方からも頑張ってもらって、津南を元気にしてほしい。A. 町長、これからも様々な取り組みを進めます。ユリについては、2025年の大阪・関西万博に出せるよう検討を進めています。写真、旧泊小学校の様子。写真、終わり。11月5日開催。旧中津保育園。参加者15人。旧道平からも要望書が出ているが、空き家は津南町でどのくらいあるのか。また、空き家対策はどのような対策をとっているのか。A. 町長、津南町では、住家、非住家合わせて空き家が380件ほどあります。今年また空き家の調査を行います。まだ住める空き家は空き家バンクへの登録を促していきます。もう誰も住めない空き家は基本的に持ち主や管理者の責任となりますが、対策いただけるようしっかり連絡を取らせていただきます。9. 中学校の部活が地域移行されるが、津南町がどのような方向性でいるのかがはっきりとわからない。早急に方向性を定めてほしい。また現在の進捗状況を聞かせてほしい。A. 教育長、今年2月に関係者で準備検討委員会を立ち上げ、7月に第1回、9月の頭に県の担当者を呼び、説明会を開催しました。その中で方向性を検討中です。スポーツ少年団の力を中心に借りながら、地域移行を目指しています。文化部などは、移行方法を検討中です。9. ふるさと納税で入ってきたお金の使い道を知りたい。また、納税者が使い道を希望できるようになっているが、それは本当に希望通りに使われているのか。A. 町長、津南町では6つの選択肢の中から選んでいただいていて、予算も納税してくれる方の希望通りに振り分けています。今後の課題として、納税した方が自分のお金がどのようなところに使われたかが見えるような仕組みを作らなければいけないと感じています。9. アナフラキシーショックを起こした際に、救急車を呼んだが、津南病院には専門医がいないため見れないと断られた。夜もしっかりと対応できるお医者さんがいてほしい。A. 町長、今、町は様々な疾病を総合的に見ることができるお医者さんを探しているところです。また、県で育成したお医者さんを夜だけでも津南病院に来てもらえないか県に要望しています。写真が2枚あります。1. 旧中津保育園の様子。 2. 町民の皆様の意見に答える桑原町長。写真終わり。11月5日開催。上郷クローブ座。参加者25人。9. 農業の人手が不足しており、 担い手がいても働き手がいない。何か考えがあるか。A、町長、外国人の方を雇用している農家もいます。国も多様な担い手という言葉を使ってきています。若年層に限らず、シルバー人材も頼りにしています。9、街中オープンスペースは、中等生は誰も使っていない。なぜ入らないか、どうやったら入りやすいか、聞いてみたり直接見に行ったりするなど、有効活用を検討してもらいたい。A、町長、
日によって利用者数にばらつきがあります。
中等に限らず、学校に連絡を取るなど、利用促進に努めたいと考えています。9、他市町村で病院の電子カルテがネットウイルスに侵害されて賠償請求された案件がある。津南町のセキュリティはどうなっているのか。A、町長、ネット社会のデメリットであり、しっかりと対策していきます。副町長、町の個人情報はインターネットから切り離して管理しています。また、現在、津南病院では電子カルテではなく、紙のカルテを使用しています。将来的に電子カルテになった際は、しっかり対策を講じます。9、旧泊小学校へ企業の誘致があったが、他に興味を持っている企業はあるか。A、町長、若い世代のため、就職の選択肢を増やしていかなければならないことから、昨年から商工施策にも力を入れています。津南町に興味を持ってくれている企業は他にもあり、雇用につなげていきたいと考えています。商工の担い手作りも進めてまいります。
11月6日開催、谷地公民館。参加者16人。9、保育士採用試験の年齢制限について。A、副町長、今年は35歳の年齢制限がありました。来年以降は社会人枠経験者を設けるとともに、試験内容についても検討を進めます。9、介護申請から介護認定まで、その他介護にかかるものの対応に時間がかかりすぎる。もっと迅速にしてほしい。A、町長、どのように改善できるか検討を進めます。9、津南町にも新規就農者がいると思うが、今後どのように新規就農者を活用していくか。A、町長、将来的に中核的な担い手になっていただけるよう、今後も相談体制を取っていきます。9、人口減少や高齢化による集落の担い手不足について、屋根の雪下ろしなども大変になってきているが、どう考えているか。A、町長、長い目で見ると、長い目で見ると長い目で見ると子育て世代が住みやすい町にすることが最優先にすることと考えています。屋根雪に関しては、集落内で助け合って処理をしてほしいという思いがあります。 今年は全集落に除雪支援金を出しました。いろいろなアイデアを出し合い、方策を取りながら担い手不足をカバーしていきます。写真、谷地公民館の様子。写真終わり。11月6日開催、血統国設管理センター、参加者11人。9、ゴミの処理方法について。津南町はゴミを出す町民もゴミを回収する業者もとてもマナーが良い。そこでさらに提案だが、プラスチックなどゴミの分別をより細かくするべきではないか。 A 町長、ゴミの分別拡大は町民の皆様に負担をかけることになりますが、進めていくことを検討したいと思います。 9、 津南病院の財政状況が苦しいという話や、医師の確保に苦労しているという話を聞くが、地元の子どもたちが将来津南町の医療従事者として働いてもらえるような環境づくり、学力向上を図ってはどうか。 A 町長、医師を町で育てる重要性を感じています。津南町出身の医学部の生徒などとの関係づくり等も考えてまいります。 9 通年バスがなくなり交通の便が悪い。昔は病院に行くための診療バスなども運行しており、せめて週に一度でもいいから病院に行けるよう改善をしてほしい。 A 町長、公共交通利用者の意見聞き取り調査を行いました。それらも参考にしながら公共交通関係者との話し合いの場を設け検討していきます。 9 観光案内のパンフレットの内容が多く中途半端なものが多い。観光者にとって分かりやすいように一つにまとめたものを作らなければいけないのでは。 A 町長、観光者が欲しい情報の発信ができるよう検討していきます。写真、血統国設管理センターの様子。写真終わり。11月6日開催、文化センター、参加者15人。9、街中オープンスペースがオープンして大変ありがたいという話を耳にしたが、一方で火水曜も休みにせずに開けてもらいたいという話もあった。なぜ火水曜は休みなのか。 A 町長、人員体制を含め検討させていただきます。バスの待合などでも利用できるよう柔軟に対応していきます。 9 津南病院の躯体が寿命という話があるが、まだまだ十分使える建物であると思う。 A 町長、現場の状況を見ていますが、長野県北部地震の影響等もあり、設備関係が老朽化していると考えています。定期的なメンテナンスで丁寧に使っています。今後も状況を皆さんにお伝えしていきます。9、津南町の有機農業の状況を教えていただきたい。津南の野菜は美味しいので、学校給食に取り入れたら野菜嫌いも治るのでは。ふるさと納税の返礼品に使ってもいいのでは。町全体で有機野菜の PR に力を入れていただきたい。 A 町長、今年の春先から津南産の有機栽培農産物を学校給食に使っており、最初は足ヶ崎小学校でシチューに雪下人参を入れました。今後は年に2回くらいは使いたいと考えています。まずは津南町全体の意識の啓発から進めていきたいと思います。ふるさと納税では今提供しているものもあります。今後も提供していきます。9津南小学校の校庭の遊具が今すべて使えないようになっている。それを開放することくらいは。 予算を投じなくてもできるのではないか。 A 教育庁、老朽化した遊具が多くどこまでできるか検討します。学校にお願いし、できるところは対応したいと考えています。写真が2枚。1、文化センターの様子。2、さまざまなご意見をいただきました。写真終わり。いただいたご意見やご質問について、今回の町民の皆様との対話会は6会場合計で98名の町民の皆様から参加していただきました。当日に予定が合わずに来られなかった方や、そもそも対話会が開催されることを知らなかった方などもいるかと思います。今後も開催方法や周知方法、時間や場所などを検討し、より多くの町民の皆様から参加していただけるよう検討を重ねてまいります。またこの記事ではご意見やご質問の一部を紹介していますが、町ホームページにて全部を公開しております。先の URL か QR コードからアクセスしてご覧ください。 https://www.tow.tsunan.niigata.jp/soshiki/somu/taiwaka.html QR コードが載っています。10から11ページ特集、申告の時期です。確定申告の時期となりました。令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の受付と納税は、令和5年2月16日木曜日から同年3月15日水曜日までです。申告期限近くになると相談会場も混雑しますので、お早めの相談や e-tax のご利用または郵送での提出をお勧めします。十日町税務署からのお知らせ、確定申告は e-tax、 スマホ申告をご利用ください。確定申告はマイナンバーカードを使ってご自宅等から申告できる e-tax、 スマホ申告が便利です。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。申告のご相談や e-tax でわからないことがある場合は、お電話等でお尋ねいただけます。e-tax 確定申告書等作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901、 受付月曜日から金曜日。 QR コードが載っています。確定申告書等作成コーナー国税庁ホームページと書かれています。確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。十日町税務署における確定申告会場への入場には、入場整理券が必要となります。入場整理券は税務署会場で当日配布しますが、LINE アプリを通じたオンライン事前発行もできるようになります。右下の表を参照ください。なお、当日入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。LINE アプリからの入場整理券取得方法。ステップ1。LINE アプリから国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加。ステップ2。トーク画面から相談を申し込むを選択。ステップ3。税務署や来場希望日時を選択。ステップ4。内容を確認し、申し込みをタップすれば完了。入場時に申し込み完了画面を掲示すれば OK。QR コードが載っています。国税庁 LINE 公式アカウント。LINE のホーム画面から国税庁で検索できます。農業所得収支内訳書の作成相談会。 事前の申し込みは不要で、相談時間内に随時ご相談をお受けいたします。開催日2月2日木曜日、3日金曜日。相談時間午前9時から正午、午後1時から4時。会場津南町役場3階大会議室。お持ちいただくもの、1、農産物の販売金額がわかるもの、2、農業に関して支出した費用がわかるもの、領収書や通帳、3、農業収支に関する JA 共済等からの各種通知書、4、固定資産税の課税明細書、5、筆記用具、電卓。津南町の申告相談日程。津南町の申告相談日程は下表の通りです。相談時には次のものを持参ください。マイナンバー確認書類及び身元確認書類。マイナンバーカード1点、または番号確認書類プラス身元確認書類の2点。中1、番号確認書類、通知カード、件名に記載の住所、または氏名に変更がない方のみ、個人番号の記載のある住民票の写し。中2、身元確認書類、運転免許証、パスポート、在留カードなど。中終わり。ID、利用者識別番号。役場会場において申告相談をされた方には、その場で発行されています。未取得の方は、国税庁のホームページから取得の上ご来場ください。申告資料。相談に使用する資料をお持ちください。なお、事前に収入や支出については、ほとんどの方が集計や取りまとめを行った上で来場いただいています。相談時に書類の整理から始めることがないようお願いします。申告相談の日程表。表の説明。開催日、会場、相談時間が示されています。それぞれの記載事項を順に読みます。開催日、2月16日木曜日。会場、上郷クローブ座。相談時間、午前9時から正午。午後1時から3時。2月17日金曜日、龍神の館。午前9時から正午、午後1時から3時。2月20日月曜日、血統国設管理センター。午前9時30分から正午、午後1時から3時。前原公民館、午前のみ、9時から正午、所平国設管理センター。午後のみ、1時30分から3時。2月21日火曜日から3月15日水曜日。土日祝日を除く。役場3階大会議室。午前8時30分から正午。受付8時30分から11時30分。午後1時から4時。受付午前11時30分から午後4時。表終わり。資料を事前にご準備ください。混雑緩和のため、下記の書類は事前に作成してから相談会場においでください。営業等、農業、不動産所得の収支内訳書、減価償却の計算がわからない場合は、相談時に対応します。医療費控除を受ける場合の医療費控除の明細書。個人別、医療機関別に集計ください。健康保険の保険者から送付される医療費通知原本の添付に変えることができます。生命保険等で補填される金額がある場合は、その金額を記載ください。申告相談時間の短縮にご協力をお願いします。注意、 次に該当する場合は、e-tax や十日町税務署で申告をしてください。青色申告をする人、土地、建物等の譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等がある人、初めて住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除を申告する人、複数年続く特別控除の1年目の申告は重要です。他にもリフォームなどで特別控除を受ける方は税務署で申告してください。相続税、贈与税、消費税の申告をする人、令和3年分以前の申告をする人、お問い合わせ、十日町税務署、752-3181、税務町民課、765-3113。
12ページ、第2弾、マイナンバーカードを作って、マイナポイントをもらおう。マイナポイント事業の申請期限が令和5年2月末まで延長されました。マイナポイントをもらうためにはマイナンバーカードが必要になります。令和5年2月末までにマイナンバーカードを取得申請した方が対象となりますので、ぜひこの機会に申請してください。マイナンバーカードの新規取得で5000円分、プラス健康保険証としての利用申し込みで7500円分、プラス公金受取口座の登録で7500円分、イコール最大2万円分のマイナポイントがもらえる。新規取得については、マイナポイントの申し込み後、選択したキャッシュレス決済サービスで2万円以上のチャージまたはお買い物をする必要があります。マイナンバーカードをすでに取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申し込み者も対象となります。その他詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。 https://minumbercard.point.sumu.go.jp/。 QR コードが載っています。マイナポイントをもらうための3ステップ。ステップ1、マイナンバーカードを取得しよう。マイナンバーカードは申請から交付までにおおむね2ヶ月かかりますので、お早めの申請をお願いします。カードが届いたらステップ2、マイナポイントの予約申し込みをしよう。ご希望のキャッシュレス決済サービスと紐付けて申し込みをする必要があります。申し込みが完了したらステップ3、マイナポイントを取得しよう。申し込み前のチャージまたはお買い物はマイナポイントが付与されませんのでご注意ください。マイナンバーカード取得。津南町では役場や町内3郵便局で申請窓口を開設しています。ぜひご利用ください。詳しくは広報津南お知らせ版1月5日号をご覧いただくか、総務課総務班電話765-3112までお問い合わせください。また、マイナンバーカードの申請は、パソコンやスマートフォンなどからも行うことができます。申請方法について詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。https://www.kojinbanguo-card.go.jp/kofushinse/。 QR コードが載っています。マイナポイント予約申し込み。予約及び申し込みに必要なもの。丸1、マイナンバーカード。丸2、 マイナンバーカード申請時または受取時に設定した4桁の暗証番号。3、決済サービス ID、セキュリティコード。利用する決済サービスによって必要な情報が異なります。4、通帳、口座情報を登録する場合。マイナポイントの予約及び申し込みは、パソコンやスマートフォンで24時間可能です。役場でも予約及び申し込みの支援を実施していますので、やり方がわからない方、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、税務町民課町民班、電話765-3113までお問い合わせください。13ページ。街中オープンスペース。だんだんニュース。新年明けましておめでとうございます。今年も街中オープンスペースをどうぞよろしくお願いします。こたつプロジェクト。街中オープンスペースにある椅子は、河岸段丘をイメージして積み上げてありますが、一つ一つは木材で作られた箱状の椅子です。そんな椅子を組み合わせて、こたつを置いてみました。しかも掘りごたつなので座っていても疲れません。これがなかなか好評で、連日利用される方が絶えません。密かにブームとなっています。みんなで暖かいところに集まることで、エネルギー消費の削減にもつながります。現在は1台にて運用中。やっぱり冬はこたつですね。写真の説明。マスクをした若い2人の女性が向かい合ってこたつに入っています。2人ともこちらを向いてピースサインをしています。写真の上の方に暖房を消して暖かいところに集まろうと小さく書いてあります。また吹き出しにはウォームシェアと大きく書かれています。写真終わり。街中オープンスペースの電気代はいくら？街中オープンスペースは昨年10月にオープンしましたが、それから3ヶ月が経ちました。火曜日、水曜日は午後1時から、それ以外の曜日は休みなしで朝10時から夜7時半までオープンしています。だんだんは入り口にとても大きな建具を使っていますが、国道に面しているため、遮音や気密性が高くなるように設計されています。また、電気量をできる限り抑えるためにエアコンも家庭用のものを設置しています。左のグラフはこの3ヶ月の電気量です。今は電力会社さんもこういったサイトを用意してくださっていて、可視化することができます。寒さ厳しい時期、利用者の皆さんが快適に過ごせるよう状況を見ながら、無駄のない適切な運営に努めてまいります。グラフ。出店、寄り添う e-net、東北電力ホームページより。グラフの説明。当年の使用量を棒グラフ。当年の請求金額を折れ線グラフで表したものです。横軸に月、縦軸左に使用量、右に金額が表されています。月ごとに概数を読みます。10月、使用量340kWh、請求金額17,000円。11月、使用量620kWh、請求金額26,000円。12月、使用量790kWh、請求金額32,000円。グラフ終わり。会議室のご予約などのお問い合わせ。観光地域づくり課、電話765-5454。だんだん、電話080-3534-1296。移住定住の取り組み。移住ツアーを企画してみませんか？移住コーディネーター照井あさみ。顔写真が載っています。初開催の秘境秋山郷移住体験ツアーをお手伝いしました。11月に結東集落 血統は結ぶ東において初となる秘境秋山郷移住体験ツアーが実現いたしました。このツアーは移住サポーターを中心に地元の有志で企画され、移住コーディネーターは打ち合わせの参加と当日のお手伝いをさせていただきました。ツアーの内容は難しいものではなく、集落の中をただ散歩したり、行事や普段の生活について和気あいあいと話すなど、ありのままの日常を参加者に体験していただきました。参加者からは秋山郷の暮らしを体験できたとご好評いただき、地域の魅力は私たちのありのままの生活の中にあることを改めて感じました。移住ツアーの企画を支援しています。1、移住ツアー実施経費の補助。移住サポーターに登録している個人や団体が企画する移住ツアー経費を町が補助します。食材費、宿泊費、協力者に対する謝礼代など計3万円から6万円。2、コーディネーターがツアーのお手伝いをいたします。企画の相談、当日のお手伝いなどをサポートいたします。移住ツアー企画に興味のある方はコーディネーターにご相談ください。3、ツアー参加者への交通費補助金。町から参加者に対して交通費補助があります。補助率2分の1、上限5000円。地域の人が笑顔になり、地元の魅力を伝える移住ツアーが他の地域でも実現できると嬉しく思います。ツアーの企画は町がサポートしますので、ぜひ移住コーディネーターの活用と移住サポーターへのご登録をお待ちしております。移住・地域づくりについてのご相談など、コーディネーターまでご相談ください。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。 写真、移住ツアー打ち合わせ風景。写真終わり。14から15ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。暮らし4項目と囲み記事1項目。暮らし。1、就学援助制度新入学用品の入学前支給について。津南町教育委員会では、経済的理由により、就学が困難と認められる児童、または生徒の保護者に対し、援助を行っています。新入学用品費について、入学前に支給を行います。対象者、町内に在住で、翌年度、小中学校及び津南中等教育学校前期課程へ入学を予定している園児及び児童の保護者。認定基準、次のいずれかに該当する世帯。生活保護法に基づく保護の停止または廃止。世帯全員の町民税が非課税。児童扶養手当の支給。生活福祉資金の借り受け。町民税、事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免。世帯全員の前年所得額が町の定める基準以下の世帯。申請に必要なもの。就学援助申請書、返還承諾書。申請場所、役場2階教育委員会。申請期限、厳守、2月10日金曜日。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。認定、令和5年2月中に教育委員会より通知します。ただし、翌年度において再度認定の可否について判定いたします。支給、令和5年3月中旬に保護者指定の口座に振り込みます。返還、翌年度において再度認定の可否について判定した結果、非該当の場合は支給した新入学用品費を返還していただきます。 その他、今回申請されなくても、令和5年4月以降に申請することができます。お問い合わせ、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118。 2. 灯油購入費助成事業の申請はお済みですか？町では低所得世帯向けに家庭用の燃料費の一部を助成します。要件に該当し、申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。対象者、給付基準日、令和4年12月1日において、津南町の住民基本台帳に登録されている方であり、次の1または2に該当する世帯。1、令和4年度における世帯員全員の住民税、均等割が非課税である世帯。2、家計急変世帯。新型コロナウイルス感染症等の影響で、令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。ただし、次の場合は除きます。社会福祉施設等に入所、または入院している等で、在宅での生活実態がない世帯。給付額、1世帯につき5000円。申請手続き、該当になると思われる世帯の世帯主宛に、12月15日に町から申請書類を送付しています。助成対象と思われる方で、申請書類が届いていない場合は、福祉保健課までご連絡ください。受け付けた申請書を審査し、申請書に記載した指定口座に後日入金します。申請受付期間、令和5年1月31日まで。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 3. 泊まる修学校、修は集まる、プレオープン。旧泊まる小学校施設貸付契約を締結しているリングロー株式会社が推進する廃校活用事業として、泊まる修学校が改修工事前のプレオープンという形で事業活動の一部が開始されます。パソコンやスマートフォンの操作方法に関する無料相談と、IT に関するいろいろなお困りごとに対応します。また、お茶飲みをしながらお友達同士が歓談できる場としてお気軽にご利用ください。プレオープン予定日、令和5年1月30日月曜日。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。 泊まる修学校の Facebook アカウント、 QR コードが載っています。4. 電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る支給要件確認書の返送はお済みですか？町が11月17日に給付金の対象となりうる世帯の世帯主宛に発送した電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る支給要件確認書について、返送期限が1月31日までとなっています。返送がお済みでない方はお早めにご返送ください。期限までに返送がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる家計急変世帯の給付金申請期限も同日です。下記の判定基準を参考に、対象の可能性がある場合は、福祉保健課福祉班にお電話ください。申請書等を送付いたします。なお、これらについて、町の職員が給付金を支給するために、ATM の操作等をお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便物が届いたら、 町や警察署にご連絡ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 表、判定基準、表の説明、扶養している親族の状況別に、非課税相当収入限度額と月額の目安限度額を表した表です。上から順に読みます。扶養している親族の状況、6項目。1、単身または扶養親族がいない場合、非課税相当収入限度額、給与収入の場合、93万円。参考、月額の目安限度額、7万7500円。2、配偶者、扶養親族1名を扶養している場合、約37万8千円、11万4833円。3、配偶者、扶養親族計2名を扶養している場合、約68万円、14万円。4、配偶者、扶養親族計3名を扶養している場合、209万7千円、17万4750円。5、配偶者、扶養親族計4名を扶養している場合、249万7千円、20万8083円。6、障害者、未成年者、家父、一人親の場合、204万3千円、17万250円。表終わり。囲み記事、税理士による無料相談。税理士が少額な所得の確定申告に関する電話相談を無料で行います。相談を希望の場合には、必ず事前に電話連絡の上予約してください。ただし、内容によっては定額の料金が必要になることもあります。表、表中継省略。表の説明、相談日ごとに4名の税理士の氏名、所在地、電話番号を表した表です。日にちごとに読み上げます。2月1日水曜日。1、涌井匠海。所在地、十日町市本町 6-1。電話番号 752-2073。2、水内雅史。十日町市寿町 2。757-2548。3、尾身信之。十日町市西本町 2。757-8421。4、大口良介、津南町陣場下、765-2542。2日木曜日。1、杵渕和夫、十日町市本町西1、757-2144。2、大口康之、津南町陣場下、765-2542。3、小林文子、十日町市本町 6-1、752-2073。4、村山良太、十日町市西本町 3、752-3122。3日金曜日。1、高橋則夫、十日町市三幸町 3、757-8750。2、今出川圭、十日町市千歳町3、757-3151。3、金沢正文、十日町市水沢第3、755-5390。4、渡辺治、十日町市本町 6-1、752-2073。表終わり。事前連絡の受付時間、 午前9時30分から午後4時。お問い合わせ、関東信越税理士会十日町支部、電話 757-8750。囲み記事終わり。
16ページ。第5回、津南病院いろいろ発見。院内感染対策の取り組みについて、副院長、藤川徹。新型コロナウイルス感染症が流行し始め、3年が経過していますが、未だ収束が見えない状況です。インフルエンザの流行も懸念されています。感染対策という言葉を毎日耳にするようになっていますが、今回は津南病院での感染対策についてご紹介します。1. 院内に感染対策委員会を設置し、月1回委員会を開催しています。院内感染防止に必要な事項を検討して対策を立て、実施しています。必要に応じて臨時委員会を開き、迅速な対応、周知徹底を図っています。2. 医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師等からなる感染防止対策チームを設置し、週1回の院内巡視を行っています。感染対策がきちんと実施されているかなどを確認し、必要なことはその都度指導しています。3. 年2回、全職員を対象とした研修会を実施しています。4. 年4回、県立十日町病院を中心とした十日町県域の感染対策合同会議に参加しています。以上のような取り組みを続け、今後も患者さんや医療従事者を感染の危険から守るため、感染防止対策に積極的に取り組んでいきます。図、アルコール消毒の方法。図の説明。手指消毒の手順について、9つのイラストと説明文があります。説明文を順に読みます。1. 消毒液を手のひらに取る。2. 手のひらと手のひらをすり合わせる。3. 指先、指の背をもう片方の手でする、両手。4. 手の甲をもう片方の手のひらでする、両手。5. 指を組んで両手の指の間をする。6. 親指をもう片方の手でねじりする、両手。7. 両手首まで丁寧にする。8. 乾くまですり込む。9. 乾いたら完了。図終わり。次回はチーム医療を支える看護部外来について紹介します。17ページ、国保だより。もうすぐ確定申告の季節。医療費控除の計算を始める前に。医療費控除は10万円を超えなければできない？一般的に医療費控除は医療費が10万円を超えたらその分だけが対象になると認識されている方が多いようですが、左の図のように控除を受ける方の総所得金額等、収入ではない、によっては支払った金額が10万円以下でも医療費控除を受けることが可能です。手続きには医療費控除の明細書の添付が必要となります。2月に発送する医療費のお知らせを添付することで、明細部分を省略することができます。図の説明。医療費控除の対象となる金額についての計算式と、その具体例があります。医療費控除の対象となる金額、イコール、実際に支払った医療費の合計額、引く、保険金などで補填される金額、引く、10万円か総所得金額等の 5% のどちらか低い方。例、10万円未満でも医療費控除が受けられる場合、前年の総所得金額等が140万円の方が、前年に9万円の医療費を支払い、保険会社から1万円の補填があった場合、前年、 令和3年1月1日から12月31日実際に支払った医療費の合計額9万円引く保険金などで補填される金額1万円引く10万円か総所得金額等の 5% のどちらか低い方7万円イコール医療費控除の対象となる金額1万円医療費控除の対象にならないものもあります。詳しくは税務署や税務町民課税務班までお問い合わせください。図終わり。交通事故など第三者行為で被害に遭ったらすぐに届け出を。届け出がされないと本来事故により加害者が負担するべき治療分も被害者と加入している国民健康保険国保で支払うこととなり国保の負担が増えてしまいます。負担増は国保加入者の保険料の増加につながることとなります。第三者行為があった場合は必ず届け出をお願いします。注意、次の場合は国民健康保険は使えません。勤務中や通勤途中での事故、労災対象、不法行為、飲酒運転、無免許運転による事故、犯罪行為や故意の事故、第三者行為となる場合、交通事故で怪我をした場合、他人の飼い犬やペットにより怪我をした場合、施設などで設備の欠陥により怪我をした場合、不当な暴力や傷害行為を受け怪我をした場合、飲食店で食中毒にあった場合、手続きに必要な書類、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、交通事故証明書、事故状況の確認のため連絡する場合もありますので、ご協力をお願いします。お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114、QR コードがあります。18ページ、生き生き大好き津南町。子どもの頃から取り組む生活習慣病予防、小中学生の血液検査等の結果から、今月は上倉由美子保健師。コロナ禍の影響か、それとも別の要因も加わっているのか、津南の子どもたちは生活習慣病発症リスクが高い。町では子どもの頃から正しい知識を身につけ、実践していくことを目的に、生活習慣病予防対策の一環として、平成18年度から東京慈恵会医科大学の協力のもと、保護者と本人の同意を得た児童・生徒を対象に、血液検査などを行ってきました。令和2年度からは、受験者及び学校の負担軽減のため、対象者を小学6年生と中学3年生のみに絞り、授業を継続しています。今年度、先の検査を行いました。血中脂質検査、総コレステロール、中性脂肪、HLD コレステロール、血糖検査、空腹時血糖、ヘモグロビン A1C、インスリン抵抗性指数、中1、肝機能検査、GOT、GPT、ガンマ GTP、血圧測定、身体計測、腹囲測定、小学生のみ。検査結果については、血糖検査と肝機能検査を除いては、おおむね良好でした。ヘモグロビン A1C、2から3ヶ月間の血糖値の平均値。中学生では、平成29年度から4割程度の方が境界値。小学生は今年度7割以上の方が境界値となりました。インスリン抵抗性指数、中1。中学生では今年度7割の方が高値、高い値。 小学生においても6割以上の方が高知で、基準値内の生徒の割合を大きく上回っています。中1、インスリン抵抗性指数は血糖値をコントロールするインスリンの効き具合を意味し、インスリン抵抗性指数が高い人では血糖値が下がりにくくなり、血糖値を正常状態に戻すためにより多くのインスリンが必要となってしまいます。この状態が続くと膵臓のインスリン分泌機能が低下してしまい、血糖値が上昇するために糖尿病を引き起こすと言われています。経年の結果は以下グラフを参照ください。中終わり。肝機能、若干ですが異常値を示す割合が小学生、中学生両者で増加しています。今後注意深い経過観察が必要です。図、グラフ4枚。グラフの説明。縦軸に割合、単位パーセント、横軸に粘度を表した折れ線グラフです。グラフ1、2はヘモグロビン A1C で、基準値、境界値、高値の3本の折れ線。グラフ3、4はインスリン抵抗性指数で、基準値、高値の2本の折れ線があります。変化の概要を説明します。1、ヘモグロビン A1C 小学6年生、令和2年度から4年度の値です。令和2年度では基準値の割合は境界値の割合の約2倍だったのが、令和3年ではほぼ同じ、令和4年には逆転して境界値の割合が基準値の割合の約2倍になっています。高値はいずれも0に近い割合で推移しています。2、ヘモグロビン A1C 中学3年生、平成25年度から令和4年度の値です。平成25年度では基準値が9割以上、境界値は1割未満でしたが、平成30年度と令和3年度では基準値と境界値の割合は逆転しています。高値の割合は平成30年度を除いては0に近い値で推移しています。3、インスリン抵抗性指数、小学6年生、令和2年は7対3で高値の割合が高く、令和4年ではその差が小さくなっています。4、インスリン抵抗性指数、中学3年生、平成25年ではおよそ9対1で基準値の割合が大きく、令和2年には基準値と高値の割合は逆転し、その差は開きつつあります。図終わり。この結果はコロナウイルス感染症の影響を受けた可能性があります。しかし別の要因が加わっている可能性もあり、慎重に経過を観察する必要があります。今回の結果については子どもたちだけの問題ではありません。冬期間は家に閉じこもりがちとなり、間食の摂取が増えたり運動不足にもなったりしがちです。それぞれのご家庭でも再度食事内容の見直しとともに、適度な運動も心がけていきましょう。東京慈恵会医科大学糖尿病代謝内分泌内科主任教授の西村理明先生からの助言です。今からでも間に合います。自分の生活を見直しましょう。バランスの良い食事をとりましょう。ジュース、アイスなどの摂りすぎに注意しましょう。適度な運動を心がけましょう。19ページ、地域おこし協力隊だより、永井敦子、永井さんの顔写真があります。明けましておめでとうございます。秋山郷地区担当の永井です。もう2023年、月日が経つのは本当に早いですね。文章を書いている12月23日現在、雪はほぼありません。きっと皆様のもとに届く頃には、 高い壁ができているんだろうなとドキドキそわそわ。津南で過ごす2回目の冬、早く積もらないかなと今のところ楽しみな気持ちが勝っています。のんきだなと怒られそうですが、笑い。11月、秋山郷で初めての移住体験ツアーを開催しました。血統の方々にも協力していただき、2名の参加者をお迎えして集落内をぶらぶらお散歩したり、お茶飲みをしたり。内容としては大きなことは何もしていないのですが、1日を通して集落の方々とお互いの暮らしの様子を共有したり、何気ない趣味の話をしたりしている様子から、そこに住んでいる人の存在が何よりも大切な資源だなぁと心から感じます。お客様2人は生えている植物や暮らし、仕事のこと等、熱心に聞いてくださいました。その中でお客様の質問がきっかけで、私自身初めて知る集落の歴史もありました。自分一人だけよりも、いろいろな人との会話から、秋山郷のことをもっと知っていけるなと実感した出来事でした。先日は友人が遊びに来てくれて、一緒に散歩をしていたんですが、草の先で水滴が凍っている様子に、かわいいと写真をパシャパシャ。木にうっすら積もった雪にも、かわいいとまたカメラを向け、苔の上で溶けかけている雪もパシャリ。私もかわいいものを見つけるのはうまい方だと思っていたんですが、友人の方が完全に上手でした。普段は車で通り過ぎてしまう風景の中にも、こうしたきれいやかわいいが散りばめられているのだろうなと思います。津南町に来て2年目に入り、良くも悪くも慣れが出てきます。生活にはどんどん慣れていきたいですが、自分にはない視点からの景色をもっと見てみたい。それだけまだまだ新たな感動やかわいいがあふれている場所なんだなと改めて感じました。農業の豆知識。令和5年産米の需要に応じた生産。国の生産目標。農林水産省は昨年10月、令和5年の主食用米等需要量を680万トンと見込む中、令和5年産主食用米等生産量を令和4年産と同水準の作付け面積である669万トンと設定しました。新潟県の生産目標。新潟県の需要見通しにおいても、令和6年6月末在庫を適正水準とするためには、令和5年産の主食用米の作付けを令和4年産と同水準とする必要があるとしており、主食用米の県生産目標を54万5400トンと設定しました。表。令和5年産。国、新潟県主食用米等生産目標。単位、万トン。表の説明。令和4年産と令和5年産の目標数量を表した表です。国、期首6月末在庫、括弧 A。令和4年産。218、令和5年産191から197、生産量括弧 B、 令和4年産670、令和5年産669、需要量括弧 C、 令和4年産691から697、令和5年産680、期末6月末在庫、括弧 A プラス B マイナス C、令和4年産191から197、令和5年産180から186。新潟県、期首6月末在庫、括弧 A、 令和4年産 13.33、 令和5年産12.23、 生産量括弧 B、 令和4年産 54.35、令和5年産 54.54、 需要量括弧 C、 令和4年産 55.45、 令和5年産 55.26、 期末6月末在庫括弧 A プラス B マイナス C、 令和4年産 12.23、令和5年産 11.51。 表終わり。新潟県の方針。主食用米の在庫状況が改善傾向にあるものの、適正水準には至っていないことから、需給の適正化を図るため、令和5年産においても非主食用米等の取り組みを継続していく必要があります。そのため、引き続き強みである米菓や米粉などの米関連食品産業等と連携し、原料となる非主食用米を需要に応じて安定的に供給するとともに、輸入に依存している大豆、麦などについても、県内外の需要に応えられるよう、生産を拡大する必要があります。このような状況を踏まえ、県では需要に応じた米生産を基本としつつ、主食用米、非主食用米合わせた新潟米全体の需要拡大と生産者所得の最大化のための多様な米作りを推進することとしています。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。
20ページ、ブックタイム広報ライブラリー、1月、睦月。明けましておめでとうございます。本年も公民館および図書室をどうぞよろしくお願いいたします。再掲載。来年度の移動図書室ひまわり号の希望はありませんか？毎月移動図書室ひまわり号をご利用いただきありがとうございます。来年度新たに私の集落にも来てほしいという希望がありましたら、町公民館、電話 765-3134 に1月31日までにご連絡ください。季節の本コーナー。今月の季節の本コーナーで掲示している本を紹介します。1月ということで、新年の行事に関する本や、うさぎの絵本、冬の小説や絵本を掲示します。今回の写真は図書室のどこで撮ったでしょうか？皆さんわかりますか？写真、写真の説明。十二支のおせち料理と書かれた本やうさぎの絵本などが並べられています。写真終わり。公民館図書室ベストランキング。図書室で昨年1年間貸し出し回数が多かった本ベストリーダーのうち、小説と絵本についてベスト3を紹介します。12月18日現在。一般小説第1位、貸し出し回数16回、透明な螺旋、東野圭吾、2021年9月出版。第2位、貸し出し回数13回、鑑定人、氏家京太郎、中山七里、2022年1月出版。第3位、貸し出し回数12回、同率4冊、希望の糸、東野圭吾、2019年7月出版。道草先生、上、伊集院静香、2019年7月出版。彼女が知らない隣人たち、浅野敦子、2021年11月出版。奇跡、林真理子、2022年2月出版。絵本、第1位、貸し出し回数17回、野良猫軍団、ケーキを食べる、工藤のり子、2020年11月出版。第2位、貸し出し回数13回、恐竜トリケラトプスとカルノタウルス、黒川光弘、2014年6月出版。第3位、貸し出し回数12回、恐竜トリケラトプス海を渡る、黒川光弘、2013年11月出版。これらの本を借りた覚えがある方もいるのではないでしょうか。小説は一昨年通り、 小説は比較的新しい本が人気傾向になりました。有名作家さんが新作を出すとリクエストもいただくこともあり、早く新しいものを読みたいという気持ちが伝わってきます。絵本は新しさが人気に影響しづらいという傾向でしたが、一昨年と昨年を見ると定番のシリーズものやアニメの絵本と最近子ども受けしている絵本が混じり合っている傾向に変わってきています。また昨年ノミネートした本が小説では1冊、絵本では2冊、今年もノミネートしました。去年のライブラリーを見て借りてくれた方がいたかもしれないと思うと嬉しいです。ぜひ興味のある方は公民館図書室にお立ち寄りください。休館日1月30日月曜日、2月27日月曜日。今月の1冊、お姫様は幕末明治をどう生きたのか、河合敦。幕末から明治にかけての激動の時代、戊辰戦争で勝った元お殿様たちは新政府要職や外交官、実業家となった中、果たして大名や公家のお姫様たちはどう生きたのだろうか。人気歴史研究家の河合敦先生が紹介する知られざるお姫様たちの生き様の数々。1月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、別れても相続人、公文社、娘が理解できません、小学館クリエイティブ、物忘れしなくなる脳の使い方辞典、長岡書店、たすき飯、五輪、ぬかがみお、継ぐもの、上田秀人、罪の教会、薬丸岳、浮世の恋バナ、須王柳、子供の本、ゆるゆる昆虫図鑑、学研、ルールびっくり辞典、ポプラ社、昼ごはん、武田美穂、雪女、井本陽子、真夜中の遊園地、ギデオンステラー。21ページ、津南の文芸、短歌、雪影、排気口が雪に埋もれてお湯が出ず、いつもの暮らしのありがたさ増す。令和4年2月、排気口が雪に埋もれてお湯が出ず、いつもの暮らしのありがたさ増す、風巻純子。まっすぐに立ちたる白の襲名菊、花びらもろく風に揺れ落つ。まっすぐに立ちたる白の襲名菊、花びらもろく風に揺れ落つ、江村道夫。妻好む彼岸のおはぎ我作りて、小豆足らずにまだらとなりぬ。妻好む彼岸のおはぎ我作りて、小豆足らずにまだらとなりぬ。小島佳代子。汁好きの阿古息止めてすすり飲む、腕の縁跡額に残る。大生十ヶ月。汁好きの阿古息止めてすすり飲む、腕の縁跡額に残る。江村大輔。腹ばいのはいはいせぬ孫尻上げて、前に進めず声出しもがいて。良吾十ヶ月。腹ばいのはいはいせぬ孫尻上げて、前に進めず声出しもがいて。津端恵子。青空を声渡りくる雪山を、滑る子供のそりの色は赤。青空を声渡りくる雪山を、滑る子供のそりの色は赤。貝沢恵子。友が編む深紅の帽子こむりて、秋日に映える岩船地蔵。友が編む深紅の帽子こむりて、秋日に映える岩船地蔵。関谷育子。自らをゆうちゃんがから俺がへと、急に変わりし四歳の冬、孫ゆうのすけ。自らをゆうちゃんがから俺がへと、急に変わりし四歳の冬、恩田久美子。片栗の花掘られたる桐箱に、雪影の歌集まり来たる。片栗の花掘られたる桐箱に、雪影の歌集まり来たる。丸山直子。裁判の今宵の思いは我を待つ 新しき年につながりてあれ。祭盤の今宵の思いは我を待つ新しき年につながりてあれ。小野寺常世。あさなさな、光すがしき向こう山のもみじの赤の深みゆきつつ。あさなさな、光すがしき向こう山のもみじの赤の深みゆきつつ。高橋春江。こと二人コーンの初に作りたり、七個ベルトに乗り流れ行きたり。こと二人コーンの初に作りたり、七個ベルトに乗り流れ行きたり。おみ初江。予想いし鏡に社交揺らぎいて、母垣間見し我の仕草に。予想いし鏡に社交揺らぎいて、母垣間見し我の仕草に。鈴木綾子。調整学園。ブローチにしたき茶色の小さき蝶、姫ジョーンに止まる。初冬の延べに。姫ジョーン、菊花の草花。ブローチにしたき茶色の小さき蝶、姫ジョーンに止まる。初冬の延べに。中村武子。トルストイのイワンの馬鹿を読み返せ、大統領の猛省を促す。ロシアのウクライナ侵略。トルストイのイワンの馬鹿を読み返せ、大統領の猛省を促す。島田正幸。俳句岩菅俳句会12月。捨てられぬ本を見ぬふり年詰まる。捨てられぬ本を見ぬふり年詰まる。知念。露の玉よりても一つ村景色。露の玉よりても一つ村景色。緑。スマホにて大きさ比べ吊るし書き。スマホにて大きさ比べ吊るし書き。ひさこ。気ぶくれて用もないのに旗に立つ。気ぶくれて用もないのに旗に立つ。都州。うっすらの雪に透けみゆ冬もみじ。うっすらの雪に透けみゆ冬もみじ。よしじ。小春日のリハビリ描写一めぐり。小春日のリハビリ描写一めぐり。ふさよし。人は皆越後の雪と諦めて。人は皆越後の雪と諦めて。森人。22ページ。建設課より信濃川水系河川整備計画を変更しました。この度、国土交通省北陸地方整備局では、令和元年、東日本台風による洪水への対応や、流域治水の取り組み等を盛り込んだ信濃川水系河川整備計画の変更が完了しました。詳細についてはホームページをご確認ください。ホームページ QR コードが載っています。お問い合わせ、国土交通省信濃川河川事務所、調査課、電話 0258-32-3243。未来を見据えて取り組む建設リサイクル。建設事業に携わる者は、建設リサイクル法に基づき、再生資材化が容易な特別建設資材、コンクリート塊やアスファルト塊、木材などの分別解体とリサイクルを積極的に推進しなければなりません。公共工事に限らず、
一般家屋の解体などの際には、
業者に適正な分別解体、再資源化を促すなど、皆様におかれても建設リサイクルの推進にご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 年金コーナー。国民年金全納割引制度について、口座振替やクレジットカードによる国民年金全納割引制度の申し込みは2月末が締め切りです。国民年金保険料は口座振替による一括納付、全納制度がお得なのでおすすめです。6ヶ月全納、1年全納、2年全納で納めたいとお考えの方は2月末までに手続きが必要です。口座振替の場合は、口座振替をする金融機関の通帳とその口座の届出印を、クレジットカードの場合はクレジットカードと印鑑、認め印鑑をお持ちください。 国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度について、所得が少なく本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、納めることが経済的に困難な場合は、ご本人からの申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は全額1/4、半額1/4の4種類があります。このほか納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人からの申請後に承認されると保険料の納付が猶予されるというものです。詳しくは年金機構のホームページまたは先お問い合わせ等でご確認ください。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、電話 765-3113、 六日町年金事務所ナビダイヤル、電話 025-716-0800、 2を押した後に2を押してください。健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、7300日中村千恵子道平、3600日大倉敏夫小下がり、3100日大倉松小下がり、2200日城沢作吉小下がり、1500日清水正俊大割の若井さゆり穴山、900日小林真紀子足抱き、200日阿部芳美大割の。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、ランニング、肩骨体操、ゲートボールほか。議会コーナー、実施された行事、12月23日臨時全員協議会、26日議会運営委員会、1月5日県町村議会議長会議長会議議長、6日全員協議会、6日総分福祉常任委員会、6日産業建設常任委員会、8日消防出初め式。今後予定されている行事、1月25日一般国道353号12峠新トンネル開削規制同盟会総会議長、30日道路除雪状況調査産業建設常任委員会、2月7日全員協議会、15日第1回定例会一般質問通告期限。23ページタップで行こう、津南オールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。今年もつながりを大切にした活動を行っていきます。新年明けましておめでとうございます。9年中は皆様から格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も理念であるつながりを大切にして、心身ともに元気となり、笑顔あふれる活動をしていきます。新しい年が皆様にとってより良い年となりますよう祈念しております。クアハウス津南、鬼の犬間に豪華景品、疑問符をもらっちゃおう。節分イベント開催。来月はいよいよ節分。節分の豆まきは邪気を払い無病息災を願う行事として知られています。クアハウス津南では節分イベントを開催します。このイベントはコロナ禍により豆まきは実施しませんが、クアハウス津南の内湯、バーで、プール、ジム、クライミングなど施設をご利用の方に豪華景品、疑問符を差し上げます。冬の寒さに負けず、クアハウス津南館内で体を動かしたり、温泉で温まったりして体をリフレッシュ、さらに景品で福を呼び込みましょう。皆様のご来館をお待ちしております。期日、令和5年2月3日金曜日、場所、クアハウス津南受付、対象、2月3日の当日にクアハウス津南の次のいずれかをご利用の方、内湯、バーで、プール、ジム、クライミング、その他、先着順で景品がなくなり次第終了します。 お問い合わせクアハウス津南、電話 765-3711。 苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。タイは隊列のタイ。日本ジオパークに再認定。昨年11月に現地審査が行われた日本ジオパーク再認定審査の結果が12月16日に発表され、苗場山麓ジオパークは再認定となりました。これは住民の皆さん、ガイドの皆さんのご協力があったからこそ成し得たことです。心から感謝申し上げます。再認定結果用紙には住民参加の教育事業を核とした地域づくりが評価されていました。また今後基本計画を策定し、拠点施設の整備やジオツーリズムのさらなる展開への方向性を指示されました。ジオパークは4年に一度再審査が行われ、その活動を確認・評価されます。これからの4年間地域資源の保全と利活用のバランスを考えながら基本計画を策定し、身の丈に合った活動を持続的に進めていきたいと思っています。今後も住民の皆さんからご意見ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。また南アルプス中央構造線エリア長野県、白滝北海道、八峰白神秋田県、萩山口県の4ジオパークが今年度苗場山麓とともに再認定となりました。ノート縄文の体験実習館ナジョモンのジオパークコーナーには全国で46カ所、そのうちユネスコ世界ジオパークは9カ所、認定されているジオパークのパンフレットなどがあり、ご自由にお持ちいただけます。写真2枚。1、現地審査の様子、松屋さんで認定商品について説明。2、現地審査の様子、三玉公園で山コーヒー実演。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話 765-1600。
24ページ、ナジョモン通信、第13回マイコレクション展、会期1月14日土曜日から2月26日日曜日。入場料無料。今年もさまざまなジャンルの個人コレクションが集まりました。こけし、フィギュア、鉄道模型など秘蔵のコレクションの数々をどうぞお楽しみください。写真、鉄道模型コレクション。写真の説明、線路の上に懐かしい蒸気機関車が7台並んでいます。写真終わり。スノーシュー、宇の木集落の森へ体験、日時2月19日日曜日午前9時から11時、体験料500円、友の会会員は半額。対象、小学3年生から大人。起伏のあるコースを歩き、ナジョモンの森では見られない景色を楽しめます。写真、スノーシュー体験。写真の説明、歯を落とした木々の間の雪の道、人々が一列に並んで歩いています。写真終わり。冬の縄文人の暮らし体験、日時2月26日日曜日午前9時30分から11時30分。体験料1000円。友の会会員は半額。対象、小学生から大人。冬の自然観察や雪上での弓矢体験。竪穴住居では木の実を使った縄文クッキーを食べたりしながら、冬の縄文人の暮らしを体験します。写真、雪上で弓矢体験。写真の説明、雪の上、縄文の衣をまとった少女が竹で作った弓を引こうとして的を狙っています。写真終わり。縄文学検定開催のお知らせ、日時 3月5日日曜日、初級午後1時から1時50分、中級午後2時10分から3時10分、上級午後3時30分から4時40分。会場、十日町市博物館。津南町が加入する信濃川花園街道連携協議会は、より多くの人たちに縄文時代を楽しく学んでもらうため、縄文学検定、学は楽しいという字を開催しています。初級は4社択一式、中級上級は4社択一と記述式で出題します。合格者には認定証を申呈するほか特典があります。定員各級10名、応募多数の場合抽選。申し込み方法、往復はがき各級1人1枚に検定級、住所氏名電話番号を記入し、十日町市博物館、郵便番号 948-0072、 十日町市西本町1丁目448-9へお申し込みください。返信用はがきにも郵便番号、住所、氏名を記入してください。申し込み締め切り2月17日金曜日必着。出題範囲など詳しくは信濃川花園街道連携協議会のホームページをご覧ください。今日ナジョ文で2月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョ文、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。2月19日日曜日、9時から11時、スノーシュー、宇野木集落の森へ、500円、中学年以上。26日日曜日、9時30分から11時30分、冬の縄文人の暮らし体験、1000円、低学年以上。表終わり。戸籍の窓、末永くお幸せに、結婚、南雲翔さん、十日町市下城、宮沢理恵さん、宇の木、お悔やみ申し上げます、死亡、山田利光さん、71歳、血統、
結ぶ東、
大平茂雄さん、79歳、割野、桑原京子さん、87歳、貝坂、清水菊江さん、100歳、田中、篠原和夫さん、68歳、泊まる。根津千代さん、94歳、石坂。桑原直次郎さん、90歳、陣馬下。江村由紀さん、72歳、大井平。
涌井浩二さん、86歳、三幸町。桑
原春井さん、100歳、米原。中島渉さん、73歳、逆さ巻。滝沢武さん、99歳、巻下。山本明さん、105歳、大谷地。高橋峰さん、89歳、小島。桑原雅子さん、98歳、船山。滝沢総一さん、99歳、押し付け。小柳実さん、89歳、上段。小島直司さん、84歳、足が先。高橋雅子さん、92歳、赤沢。島田米さん、86歳、足抱き。
広報編集室、 明けましておめでとうございます。本年も広報津南をよろしくお願いします。昨年から様々なイベントが復活し始め、今年はより多くのイベントが開催されるようになると思うので、昨年以上に取材や写真撮影などに力を入れていきたいです。皆様により良い情報をお届けできるように楽しみながら今年も頑張っていきます。ソルメ直文。津南町の人口、1月1日現在、括弧内は前月比、人口8865、括弧マイナス31、男4309、括弧マイナス16、女4556、括弧マイナス15、世帯数3453、括弧マイナス10、転入13、転出22、出生2、死亡24、婚姻1。広報津南739、令和5年1月23日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.tsun.niigata.jp/、 電子メール info@town.tsun.niigata.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南西暦2023年1月20日号を終わります。